はい、お疲れ様です。ということで、金融革命 CD ブックですね。で、ここすごく大事だなと思うところを、2回の音声に分けて順番に解説していきたいなというふうに思います。まず一つ6ページ目の貧乏も一種の病気であり、気候ヒーリングを用いれば貧乏を治療し、お金と金を自ら誘導することができるのですということですね。気候を、ね、信じるか信じないかっていうのはその人次第なんで、まああれなんですけども、私はねまだ結構半信半疑なところもあるんですよ。それなぜかっていうとですね、ちょっとあんまり言うと個人が特定されに言えないんですけども、すごく有名なこの気候の先生に習ってるっていう方がいらっしゃってですね、よかったんですけど、その人うつ病になってたんですよね。うーんみたいな。なんで気候っていうのは実際にあると思うんですけども、やっぱり使い方次第かなと思うんで、ちょっとこれに気候の云々かのについてはちょっと今回置いておきます。ただ覚えておいてほしいのが、貧乏も一種の病気ってことはこれガチなんで、どこかに刻み込んどいてください。貧乏っていうのは病気なんだと。で、皆さんはねワイヤレス入ってプラチナの会費も月々払ってるんで、まあそのね生きるか死ぬかみたいな貧乏ではないと思うんですけども、影響力がちっちゃい人間であるってこともある種の病気だと思うんですよね。病気っていうか、まあ症状、例えば、血管が切れるほどじゃないけど高血圧みたいな病気でいうと感じかなって気がするんで、それは自分で認めてもいいんじゃないかなというふうに思います。次ですね、18ページですね。これね私読んだ時に本当稲妻が落ちたような衝撃だったんですよね。18ページに書かれてますよね。どうして金を上げたいのっていうと、お金持ちになりたいとか好きなことを好きなだけ買いたいとか言ってるけど、実際はお金のことで心配したくないっていうだけであるということなんですよ。この思考の転換はめちゃめちゃ大事です。なぜかっていうと、本当にお金が入ったらこういうふうに使いたいっていう目的がない人が金を上げようとして、仮に金運が上がったとしても本当にうまくいかないんですよ。で、理由はここに書かれている通りです。お金を得ることで安心感を手にしたいのであれば、貯蓄しちゃったりするんで、水の出口のない池のようなもので新たな金運が流れ込んでくることもなく淀んでいきますと。これ本当そうなんですよ。私自己啓発系のセミナーに行きまくってるのに、成果が出ない人の一番の問題は多分ここだと思います。心の問題というか、これが、ボトルネックになっていて、ボトルネックなんて生乗り物じゃないですね、問題になっていて、障壁になっていて、うまくいかないんだと思うんですね。だからこれは、ダメなんですよ。で、これを取るために何をするべきかっていうとですね、これ YLT の方ではやるんですけども、500万円ワークっていうのをやります。毎月500万円が振り込まれますと1日に、で、月末までに500万円きっかり使い切らなきゃいけない。1円たりとも残してはいけない。じゃああなた何使いますかっていうのをやってもらうんですけども、これはねやるとめちゃめちゃ大変なんですよ。で、やっていく中でいろんな気づきがあったりするんで、そこでディレクションしてって直していくんですけども、見てて思うのが、まず1ヶ月目はとりあえず500万円を使い切るために、なんか旅行に行くとかファーストクラス乗ってみるとかやるんですけど、そんな2ヶ月もやったらもうどうでもよくなってくるんですよね、みんな。で、結局気づくわけですよ。500万円も必要ないんだって、自分の生活にって。で、ということは、そういう人はやっぱ入ってこないんですよね。入ってこないんですよ。で、そこで一回出し切った後に、じゃあ自分の人生をより豊かにして目的に近づけるためにはどうしたらいいかっていうふうに思考が転換された人が変わっていくんですね。ここでもうこのワーク意味ないんでみたいに止まる人っていうのは、多分そのまんまサラリーマンで年収数百万で終わっていくと思うんですけども、ああ違うんだと。ここで、お金を使ってより大きな価値を生み出すことにこの500万円を使えばいいんだってことに気がついた人はうまくいくんですよ。そういう人が何をやり出すかっていうと、最初 1,2 ヶ月目の時ってブランド物が欲しいとか旅行行きたいとかってやってるんですけども、3ヶ月目ぐらいから例えば家事を外注するとか、会社の近くに家を買うとかね、要は通勤時間を省略するとか、で車の中で仕事しちゃいたいんで運転手を雇うとかいう発想に切り替え始めると、なんですかね、TOEIC のスコアとかも上がるんですよ。本当に これ不思議なもので、要は、自分は結局これ以上入ってこないって自分で池の出口を止めてたものが、さらに大きな価値を生み出すことにお金を使うっていうことに気がつき始めた時から全てが変わってくるんです。だからこれめちゃめちゃ根本的なことなんで、ちょっといつか詳しくプラチナでも喋ろうと思ってるんですが、YLT でやっている、500万円ワークぜひやってみてください。やってみると本当にわかります。でね、500万円ワークいやきっちりやりましょうって言ってるのに適当な値段でやるやつとかいるんですよ。いやもうダメダメダメ、あの500万円ワークやるときは本当に、マジで見積もりとか取ったりとかします。例えば、家事代行とかだったら、じゃあ実際自分がやってもらうのいくらなのかっていうのを、見積もり出してもらって、あこんなもんかとか思うと、じゃあ何時間やろうとか具体的に進んでいくんで、見積もり取らない500万円ワークは、意味ないっていうふうに言ったりしてます。はい、次27ページ、オーラの4層構造、まあ、なんかもこれだけ見ると怪しさ満点なんですけども、これ、まあ、前も喋ったんですが、肝は第1層の物質の世界ですね。ここで豊かにならないとダメなんですよ。で、あの私がインド占星術であのお世話になってる師匠の、方いらっしゃいますけども、彼とかも言ってるんですよ。この第一階層をすっ飛ばして最初から第三層第四層とか行こうとするとうまくいかなくてスピリチュアル貧乏になるってよく言ってるんですけど、これ本当で、まずは物質のこの世の中で豊かになる。だから必然的にやっぱ収入も上げなきゃいけないし、幸福感ですね、健康で幸福な状態を作るってことがすごく大事なんで、ここの27ページは、よく肝に銘じていただければなというふうに思います。これね、自己啓発セミナーで、うまくいかない人は大体あの現実の物質世界が豊かじゃないんですよね。だからなんか月利 30% とかっていうなんか怪しい案件に有金全部ぶっこんじゃったりするんですよね、そういう人って。まあ、リテラシーが低いっていうのもあるんですけども、はい。で、そうですね、38ページも、愛、お金が愛だって話書いてあるんですけど、これも本当なんで、そうですね、あの私すごい思ったのが、この話あれに似てるなと思ったんですよね。あのいただきますの話に、あのいただきますっていうのっていただいた命に対していただきますって頭あの手を合わせるわけですけども、なんかツイッターとかでもうお金払ってるんだからいただきますっていう断り入れなくていいじゃんって言ってる人がいるっていう、まあ、ネタなのか本当なのか分かんないですけど、多分本当だと思うんですよね。実際そういうふうに考えてる人いると思うんですよ。で、まあ、こういう人っていうのはこの38ページに書かれてることからだいぶずれてるのかなっていう感じがします。はい、次、50ページ51ページですね。さ、損したり下げられた時どうするかってことなんですけども、あのこれ本当そうなんで、ここの読んであるあ書いてある通りにやってほしいんですけども、あのこれ何に似てるかっていうとですね、あのエネルギーの話にすごく似てるなと思うんですよね。あのすごい落ち込んでる人とかすごいなんかあの愚痴が多い人ってうまくやるとめっちゃいくんですよ。でそれはなぜかっていうと、それだけの愚痴を叩くほどにエネルギーがあるわけで、エネルギーについてる符号がマイナスっていうだけなんですよね。だからプラスにそれを変えればバーンっていくんですけども、一番問題なのがエネルギーそのものが少ない人なんですよね。でそれはあのワイヤレスの生徒を見ててすごくよくわかるんですよ。だからこの話はすごく納得いったんですよね。借金があってもそれをプラスに符号を変えればいいだけっていう考え方なんで、で事実ね、これをやると本当に入ってくるんですよ。で事実さっきあの前回の音声でお話ししたクレジットカード詐欺が2000万弱だったんですけども、あこれマイナス2000万じゃと思った時に、じゃあこれに縦棒1000入れたらプラスになるわけだから、そういうふうに自分に暗示をかけてそっちに向かってできることを考えようって脳が考え始めたんですよ。だからこのアイデアもすごく大事です。あといくつか喋りたいことあるんですが、次の音声で次回の音声でお話しします。